皆さんおはようございます。
おはようございます。
昨日なんですけども、昨日、朝の11時8分に水戸駅到着でアメリカからお客さんが知り合いの方がね、2家族、8人の方が、到着することになってたんです。8人なのでね、普通の車だと2台出さなきゃいけないので震災ワンを、借りることにして、そして、11時半頃でしょうかね、出発しようって言ってエンジンをかけたんですね。エンジンかかったんですけどスタートしないんですよ。キュッキュッキュッってね、こう、タイワイは、から回転しちゃって、全然スタートしなくて、うわぁ、困ったなって時間がどんどんどんどん過ぎていって、で、まあ、その時はスタートしなかったんですね。人生とこう、思ってるようにはいかないことがありますね。今朝も、雨降ってます。今日メモリアルデーなので、海沿いの墓地の午後に行ってみんなで礼拝する日などに祈ってたんですけども、雨が、言ってるんですね。人生思うように、自分の思うようには、ことが進まないことがあります。いや、もっと言ってみるならば、人生は自分の思うことがいかないことの連続なんではないでしょうか。僕が仲良く暮らすことをずっと夢見てるんだけども、なぜか家族の中で喧嘩が絶えない。夫婦喧嘩ばっかり起こってる、争いばっかりが起こってる。そう、愛そうって他の人たちのことを思ってるんだけども、気づいてみると自分の口から人を責めるような言葉、人を非難するような言葉ばっかりが出てきてしまう。そしてまた落ち込んでしまう。あるいは誰かにですね、どうしてそんなこと言うのかっていうような言葉で傷つけられる。あるいは自分ではベストを尽くしてるんだけども誰かから憎まれる。あるいは許してもらえない、そして、心が、傷ついてしまう、心が、昇進してしまうっていうようなことが、起こりますね。実は、今日出てくるヤコブは、そんな心境の中にあったんではないのかなというふうに思います。実は今日の35章を読んだんですけども、34章実はちょっと飛ばしたんですね。なんかってちょっと凄まじい事件が起こったので、ちょっと説教ではちょっときついかなと思って飛ばしました。でもちょっと予約だけしますね。どういうことがその前の時に起こったのかということです。ヤコブには12人の息子たちがいました。一人娘もいました。その一人娘のディナがレイプされてしまいました。そしてそれに怒った次男と三男ですね、シメオンとレビがもう怒ってですね、もう敵討ってやるって言って、そしてその町の男たちを騙してですね、そして割礼を受けさせるんです。割礼を受けるとですね、大体1週間ぐらい立ち上がることもできないので、そういう本当は聖なるものであるはずの割礼を彼らに受けさせて、そして彼らのことを受け投げているところ、刀で剣で皆殺しにしてしまいます。しかも、その後ですね、町中のものを略奪してしまうっていう、まあ、そういうこうあってはならないっていうことを、してしまうわけですね。なんとも残忍なことをしてしまった。神の民であろうものがどうしてこんなことをするのかな。しかも自分の息子たちですよ。息子たちなのにどうしてこんなことをしてしまったんだろうかな。なんでこんなことが自分に起こるんだろう。なんで自分の家族にこんなことが起こるのかな。心がすごく傷ついていたし、いろんなことを考えていたんではないのかなというふうに思います。それがヤコブの現状だったっていうことですね。 So when we are in this world, in this life, we have things that we have things that don't go well as we expected.Or as we want them to be in our lives. For example, marital quarrels never end. We want a happy family, but somehow, I don't know why, but fighting always occurs among family members. And we say something we should not say to someone, and we hurt someone. or we may get hurt by someone's words. Or even though we try our best, we are trying our best, but we may be hated by someone. That could happen. Or we are not forgiven, and we struggle. And our heart is broken. We struggle. And I think, actually, we can find Jacob, who was in that situation, who was struggling with those things. I actually skipped chapter 34, the previous chapter, because I thought that was too much, especially for younger people. But let me summarize a little bit of that so you can see, you can imagine how the Jacob situation is. Jacob had 12 sons, as you know. And did you know that they have only daughter, Dinah? And she was raped. And her older brothers, second son and third son of Jacob, who are Simeon and Levi, became mad at the people in the town. And they became mad and they actually deceived the people in town that, hey, be circumcised. Be circumcised. So you're going to be God's people. And you know, in those times they used the stone to cut. So about 7 days to 10 days they cannot walk, even stand up. They cannot walk. Then when they cannot walk, they, you know, Simeon and Levi killed all the men in town by sword. And besides, they looted the city. I think that Jacob struggled that, what's happening in my family? How in the world could God's people do such cruel thing? And besides, they are my sons. How could they do that? Well, why is it happening to me? Why is it happening to my family? I'm sure he struggled. And here Jacob in chapter 35. ヤコブは傷ついてました。がっかりしていたと思うんですけれども、そういう昇進した状態のヤコブに神様が現れます。それが今日の箇所です。一節読んでみますね。神はヤコブに言われた。さあ、ベテルに登り、そこに住みなさい。そしてその地にあなたが兄エサを避けて逃げていったとき、あなたに現れた神のための祭壇を作りなさいって言ったというふうに書かれています。So Jacob, his heart was broken. He was hurt. To such Jacob, God appeared. God revealed. Verse 1, chapter 35. God said to Jacob, Go up to Bethel and settle there. And build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau. ベテルに行きなさいと言われたというのがありますね。そのどうしてベテルに行きなさいというふうにヤコブに言ったんでしょうか。どうしてベテルに、他の場所ではなくて、どうしてベテルに行きなさいというふうに言ったと思いますか。Do you think God spoke to Jacob?Or to Bethel, not other places. Or to Bethel. What do you think he said that?
ベテルが最初に登場したのを覚えてるでしょうか。創世記の28章でしたね。ジョルさんが説教してくださったところですけど、ちょっと振り返ってみますか。
Bethel appeared in actually chapter 28 of Genesis. And I remember Joel preached from here.
覚えてるでしょうかね。ヤコブがエサウの元から逃げて、来て、そして石の上で枕をしてね、そしてそこで寝て、そして夢を見て、はしご、ね、神様の、天使が登り降りしている、そういう夢を見たって、そして、16節28章ね、ちょっと読みますね。ヤコブは眠りから覚めていた、こう言ったって言うんです。誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかった。神様ここにおりているのに私は全然知らなかったって言ってね、神様を初めて体験する、神様を初めて知ったっていう、そういう場所がベテルだったっていう意味です。17節。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天のもんだっていうふうに言ったっていうふうに記されてます。 ですので、ベテルっていう場所は、彼にとっては神様と初めて出会った場所、もちろん親から聞いてたと思うんですけど、個人的に神様が救い主、神様が私の主だっていうことが分かったっていう、そういう信仰の原点になった、そういう場所だった。ですのでそのベテルに戻ったっていうことは、彼自身がですね、いろいろなことがあった中で神様の恵みを再確認する場所、神様の救いを思い出す再出発の時だったということが、できるんじゃないかと思います。So, in Genesis 28, remember that Jacob put a stone under his head, and he said he dreamed of a ladder, and angel went up and down, and Jacob said and thought in verse 16 of Genesis 28, he said, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. So that's the place that he experienced God for the first time. But I'm sure that he knew God from his parents, but actually for himself, he experienced God for the first time. He knew God for the first time. Verse 17, he was afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. So Bethel, that's the place he was saved. He knew God. That's the original place that where his face was born. And Jacob went back to such a place. So for Jacob, I'm sure it was a time of reaffirmation of God's grace. That's a time of restart. That's a time to find where he was and trying to find where he is right now. I think that's best for him. 今日の箇所35章に戻りますね。 Let's go back to chapter 35 again. Verse 7、7節です。彼はそこに、祭壇を築いたその場所をエルベテルと、名付けたというふうに書いてあります。 And there he built an altar and he called the place this time エルベテル。今日、このエルベテルっていうことで、3つのポイントでお話したいというふうに思ってます。 So、I'm going to speak about 3 points from エルベテル。 1番目のポイントです。エルベテルは私たちを悔い改めに導かれるっていうことです。エルベテルは私たちを悔い改めに導かれるっていうことです。 So the first point is エルベテル brings usTo repentance. A vessel brings us to repentance. 2節と3節読んでいます。Let's read verse 2 and 3. 僕は家族の者や一緒にいる全ての人々に言った。お前たちが身につけている外国の神々を取り去り、身を清めて衣服を着替えなさい。さあ、これからベテルに登ろう。私はその地に苦難の時私に答え、旅の間私と共にいてくださった神のために祭壇を作る。4節もありますね。人々は持っていた外国のすべての神々とつけていた耳飾りをヤコブに渡したので、ヤコブはそれらを試験の近くにあるカシの木の下に埋めたというふうに書いてあります。2段3 Reach. So Jacob said to his household and to all who were with him, get rid of the foreign gods we have with youAnd purify yourselves and change your clothes. Then come, let us go up to Bethel, where I build an altar to God, who answered me in the day of my distress, and has been with me whenever I have gone. So be clean. Purify yourself. Be clean. Purify yourself. Change your clothes. Get rid of the foreign gods among you and purify yourselves and change your clothes.清めなさい、聖なるものとなりなさい、汚いものを捨てなさい、外国の神々捨てなさい、埋めなさいっていうふうに言ってるわけですけれども、皆さんにとって神様に近づくための妨げとなっているものはありますか？皆さんにとって神様に近づくための妨げとなっているものはありますか？ 皆さんにとって自分が聖なるものとなるために捨てなきゃいけないもの、何でしょうか。 The questions are What are the things? What are the things that is becoming obstacle between you and God? Are the obstacles? What are the things you need to get rid of by yourself?新約聖書のコロサイのちょっと開いてみましょう。 Let's open the Colossians 2. I'm sorry, Colossians 5-10. コロサイの信徒への手紙の2章5節から10節までちょっと開いてみましょう。コロサイ2章の5節から10節、もし新共同訳をお持ちの方、一緒に声に出して読んでみたいと思います。5節からご一緒に声に出してみましょう。はい。だから、はい。コロサイの2章の、あ、ごめんなさい。3章でした。ごめんなさいね。3章の5節からです。I'm sorry. コロサイの3、5、10読みますね。3。はい。だから私用的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他かならない。これらのことのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下ります。あなた方も以前このようなことの中にいた時にはそれに従って歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をつきではなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に並ぶ正しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。アメン。In English, you may have various translations, so let me read. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in this space in the life you once did, but now you must also rid yourselves of all such things as these: anger,rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge, in the image of its creator. 1箇所開いてみたいと思います。エゼキエルの18章。Let's open another passage from Ezekiel 18. 30.エゼキエルの18章の30節です。それから32まで読んでいますね。ご一緒に読んでみましょう。はい。それゆえ、イスラエルの家よ、私はお前たち一人一人をその道に従って裁くことと、主なる神は言われる。悔い改めて、お前たちのすべての背きから立ち返れ。罪がお前たちをつまずかせないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと、主なる神は言われる。われわれには一回きりの命が与えられています。聖書によると人生一回きりしかないですよって言っています。何回もないんです。一回きりです。そして私たちの人生の責任は私たちしか取ることはできないというふうにここで言ってるわけです。 あなたの人生の責任はあなたにしか取ることができないんです。誰のせいにもできないんです。
私は自分のお母さんのせいでこんなになったんよ、
ダメなんです。
学校のせいでこんなになったんだ、
これダメですね。違います。
教会のせいで私はこんなになったんだ、
違います。あらゆるの人生は誰のせいにもできない。
終わりの日に我々みんな神様の前に立つ時がやってきます。
みんなやってきます。
そしてあなたの自分の人生どういうふうに使ったっていうふうに聞かれますね。
自分だけのために使いましたって言わないでね、神様のために使いました、みんなのために使いました、よかったねっていうふうになりたいですよね。
神様は一人の人も滅びることを願ってません。聖書によると我々が悔い改めて生きよう、
悔い改めて生きようっていうふうに言われます。
ぜひね、明日のあるを見られるんじゃなくて今悔い改めて、神様の前に立ち返りたいなというふうに思います。
So Ezekiel 18:30, Therefore you Israelites, I will judge each of you according to your own ways, declares the Sovereign Lord. Repent, turn away from all your offenses, and sin will not be your downfall. Rid yourselves of all the offenses you have committed, and get a new heart and new spirit. Why will you die, people of Israel? For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign Lord. Repent and live.
So he says, repent and live. He wants us to live. He doesn't want us to perish. He doesn't want us to die. He wants us to repent and come back to him so that we can have life.
And he says in verse 30 that you have your own responsibility for your own life.
No one can take that responsibility. No one else can take that responsibility. Your life, only you can take that responsibility. You cannot blame anything. You can blame anyone. You cannot blame your mother. You cannot blame your family. You cannot blame your school. You cannot blame a church.
All gonna stand before God someday, at the end of the day. And God will ask, how did you use your life?
I'm sorry, I just wasted my life for myself. I'm sorry.
We don't want that. We want to say, hey, I used my life for you and for others. Wow, that's great. You did a great job. We want to hear that from God.
God doesn't want us to perish. God wants us to repent and live.
一つ目、我々は悔い改めに導いてくれるということでした。二つ目、エルベテルは我々に思い出させてくださるということです。思い出させてくださる。
So the second point, the first point was God brings us to repentance. The second point is God brings us to remembrance.
God brings us to remembrance. 創世記の35章に戻りますね。Let's go back to Genesis 35, verse 3. 3節ですね。ヤコブはこう言ったと書いてます。So Jacob said this.
さあこれからベテルに登ろう。私はその地に苦難の時私に答え、旅の間私と共にいてくださった神のために祭壇を作る。ヤコブは覚えてたんですね。この地でこの地に来た時に、苦難の時私に答え、旅の間私と共にいてくださった神様を思い出してたんですね。
そしてヤコブは神様のために祭壇を建てたっていうふうにあります。
我々もですね、ヤコブのように、この苦難の時私に答え、旅の間私と共にいてくださった神を覚えておく必要があります。我々ハッピーハッピーって生きてると、なんか神様のことが忘れちゃったりとか、逆に雨とか降ってるとね、なんかうつうつってしちゃって晴れてた日々のことを忘れちゃうっていうことないですかね。いつか晴れるのかな、晴れるんです、晴れるのかな、すごい真っ暗じゃないのかなと思うことがあります。そんな時のために、苦難の時私に答え、旅の間、人生の旅の間私と共にいてくださった、雨の日も神様一緒にいてくださいます、暗闇に見える時も神様一緒にいてくださったでしょ、そのことを思い出せって神様言われる。
そのことを、その時に助けてくださった神様に感謝を捧げる、覚えておく、そういう、この感謝のね、祭壇を我々、作る必要があるということです。So Jacob said in verse 3, Then come, let us go up to Bethel, where I build an altar to God, who answered me in a day of my distress, and has been with me whenever I have gone. So this time he is remembering God, who has answered him in a day of his distress, and who has been with him wherever he has gone. When we have happy days, we tend to forget God.Because we don't need God, because we are not happiness right now. Or when it's raining, we forget about the sunny days. It's raining right now. I'm so depressed. It's going to be shiny again? I don't think so. There's no shiny days again. It's not true. It's going to be shiny. Shiny sunshine. But we believe that it doesn't happen. Remember, in the distress,Or in the rainy day, God is with us. God is with us. He helps us. I think we also need to build an altar, remembering that He answered in the day of the distress, who has been with us wherever we have gone. We have gone. ヨハネの黙示録、ヨハネによる黙示録の2章の4節から5節で、エフェソの教会に向かって神様は言われた言葉があります。しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたか思い出し、悔い改めて初めの頃に立ち返れ、という言葉があります。ベテルは我々に思い出させてくださる、初めの前愛を思い出させてくださるっていうことです。初めの頃に Revelations 2:4-5 That's God has said to the church of Ephesus. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallenRepent and do the things you did at first. He says, remember my first love, your first love to me. Do you remember? You are saved. Bethel brings us to repentance. Bethel brings us to remembrance. Amen. Bethel brings us back to the first love.
我々の信仰の旅路っていうのは、言ってみるならば、祭壇を行く先々で築く旅路って言ってもいいと思います。行く先々で祭壇を作って、礼拝して、またこっちに行って、神様ありがとうございます。またこういうこと助けてくださいました。また祭壇を作って、そういう旅路であると言ってもいいと思います。日曜日はそういう日って言ってもいいかもしれないですね。神様を思い出す。ああ、これだけ助けてくださったって思い出す。そしてまた日曜日が来て思い出すっていうそういうリズム。もちろん毎日ね、我々、イエス様のことを思い出す必要があります。日曜日だけ大事って言ってないです。ただ、日曜日がそういう祭壇を作って、そういうリズムになるっていうことですよね。ぜひ、我々、神様が助けてくださったこと、どれだけ助けてくださったか、大変な時にどれだけ救ってくださったのか、そのことをしっかりと心にその記念碑を立てておきたいと思います。それを忘れてしまうとき、我々の心の中は不平不満でいっぱいになると思います。イスラエルの民もそうでした。アラマの中で不平不満ばっかりになってしまった。感謝の祭壇を毎日立てること、毎日立てること。神様がどれだけのことをしてくださったのか、毎日覚えていること。喜びと力に満ちた生活というのはそこから生まれてくるんだと思います。
I think our faith journey is like a journey of pilgrims. Wherever we go, we build an altar. Anywhere we go, we build an altar there. Here and there. Remembering how God helped us. I think Sunday is one of the opportunities we build an altar. Remembering God. I'm not saying that Sunday is the only important day. You know, we need to live.Life, live faith in during weekdays. But I'm saying that Sunday is キャンピーだ、もうダブルキャンピーだ、ダブルチャンピーだ。Think that's the key of village life, active, alive, remembering God's grace, life filled with joy and power.
3つ目です、それは、エルベテルは我々を、リバイバルへ導いてくださるということです。新しい命に導いてくださるということです。
So the third point is El Beto brings us to revival. Revive us, gives us new life、
創世記の、28章のところで、ヤコブはその場所をベテルというふうに名付けたってありました。ベテルってどういう意味でした？神の家っていう意味でしたね。このところ創世記の35章で彼はこの場所をエルベテルっていうふうに名付けたってありました。エルって何ですか？神、はい、神ですね。エルベテルっていうのは神の家の神っていう意味です。神の家の神。
Yeah, so in Genesis 28, Jacob named this place Bethel. Bethel means what? God's house, the house of God. And today's chapter, in chapter 35, he renamed the place, not Bethel, but El Bethel. What's El? God. El Bethel means God of God.The house of God. He renamed that. You know that God lives in God's house? It's true. And we are God's house. The Bible says God's temple, God's house, isn't it? 1 Corinthians 3, Hebrews 3, 6. We are God's temple. Each one of us is God's temple. And also,This is God's house. The church is God's house. Did you know that God dwells in God's house too? I mean, the church, the Holy Spirit, not only lives in ourselves, but He lives among us. But two or three gather. Did you know that? I'm there. Jesus Christ.
第1コリントの3章のちょっとね時間の関係上読みませんけれども第1書いておいてください。第1あとで読んでみてください。第1コリントの3章の16と17、あとヘブルの3の6に書いてあります。第1コリントの3の16と17、ヘブライの3の6に我々が生ける神の家である、神の神殿であるというふうに書いてあります。一人一人の中に聖なる神様が生きておられる、住んでおられる。それだけじゃなくて我々の教会にも、教会が神の家ってね、この箇所では言ってる箇所ですけれども、教会の中にも聖霊なる神様が住んでおられるっていうことです。聖霊なる神様がこの場所に住んでおられるっていうことで、さっき皆さんちょっと英語で言ったんですけど笑われたんですけども、これすごいことなんですよ。すごいことじゃないですか。スターバックスと教会どこが違うのか、これが違うところですよ。 What's the difference between Starbucks and church? God lives in God's house. That's the difference, isn't it? That Christ lives in the church of Christ. If we don't have Christ in church of Christ, we're just a house, just an empty house. ベテルに神の家に神がおられなかったならば、我々ただの空っぽの家です。キリストがキリストの教会におられるならば、ただの家にすぎません。ここは建物にすぎません。何が違うものか、イエス様、キリストがここにおられるかどうかです。我々一人一人の中に本当に神様、生きる神様がおられるか、見えるか、これが違いですよ。
The only difference between Starbucks and God's house is, is there God in God's house or not? If we have no God here, it's just an empty house, just a vessel, not El or El vessel. The question is, do we have Christ in me? Can we see that? Can non-believers see that? Christ dwells in me. Christ dwells among us. That moves people. that has been baptized。 ちょっと違いますね。創世記の28章をちょっと開いてみてください。彼がベテルって名付けた時に、ね、彼どういうこと言ったのか。 Let's go to chapter 28 and see closely why he named Bethel。 28章の20節と22節、28章の、20節から22節。 Let's see closely Genesis 28:22-22。 読みますね。鍵括弧のところにいます。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物、着るものを与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えるものの十分の一を捧げますっていうのにあります。 Let me read verse 22 in Genesis 28. Then Jacob made a vow saying, If God will be with me, will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house, and all that you give me, I will give you your tenth. 出ました皆さん。
彼は言ったんですよ。もしって言ったんですよ。もし神様がこれもあれもこれもこれもくれるんだったら、私はここを神の家とします。あなたを信じますって言ったんです。彼の焦点は神様のくださるものだった。神様の祝福、神様がくださる守り、神様がくださる、土地、そういうものだった。今日の場所で彼が何が変えられたのかというと、彼は神様がくださるもの、祝福とか守りとか、土地とかそういうものから神様ご自身に移ったんです。彼の状態、神様がくださる何かを最初は願ってたんです、求めてたんです。けれども今日の箇所では神様ご自身を求めるように彼は変えられたっていうんです。 We just read If God is with meIf God gives me this and this and this and this and this and this and this, I call this place God's house. I believe you. So in chapter 28, he was still saying that, well, his focus used to be God's things, God's things, God's blessings, land, property, protection, and etc. But in this chapter, he was seeking God himself. So his focus changed from God's things to God himself.To want and seek God's things, but now he was changed to want to seek God himself. 皆さんだったらこれこの質問ねどう答えますか。ぜひねうちの子供たちにこの質問してみてください。あとでね、ドラえもんの道具の中で何が欲しいってあとで聞いてみてください。うちの子供たちドラえもんの道具の中で何が欲しい。So please ask my children.What do you want? Which tool do you want in Doraemon's tool? Do you know Doraemon? Is that Doraemon in the States? Or is he Japanese? Is he Japanese? I didn't know that. But it's a famous cartoon, Doraemon. Okay? But you know that I'm talking about. What tool do you want in Doraemon's tools? Doraemon の道具の中、皆さんはどう答えますかね？タイムマシン、どこでもドア、タケコレクターとかね、いろいろありますけど、うちの子供たちもね、こう答えますよ。ドラえもん自身が欲しい。Ask my children, they would answer, I want ドラえもん himself. 神様がくださるなりのもの、いいことです。神様ご自身を求めてください。神様ご自身を求めてください。So it's good that you ask God the things, blessings, that's good. But ask God himself, seek God himself. 喉が渇いているとき、渇きました。When we are thirsty, we want a cup, glass of water.
Don't worry. This is so good.
いっぱいの水を求める以上に我々できることがあるんです。泉そのものもらっちゃえばいいわけでしょ。泉そのもの、生ける水が溢れる泉も乾かないでいい。雨でも乾きます。これでしょ、水が溢れる泉そのものを求めるんです。人生において今必要な何かを求めるっていうことは悪いことじゃないです。でも本当に大事なことは命の源そのものを求めることです。神様からもらう何か以上に神様を求めることです。どうしてか考えですよ。神様生きる方、神様創造主です。世界作られた方、全部作られた方、皆さん一人一人作ってくださった方です。愛しておられる方です。支えておられる方です。将来も知っておられる方です。この方を求める、生ける神を求める、生ける神にを礼拝する、真理を持って礼拝する、そしてこの神様と生きた関係交わりの中に入る、それが人生の中で一番大切なこと、一番の喜びなんじゃないのかなというふうに思います。Sometimes forget how far I spoke in Japanese and English and so on. But yeah, let me repeat. If I'm repeating, I'm sorry. So the most important thing is not just born in a glass of water, but the spring itself. Spring itself. Fountain. Yeah, it's not bad that you ask God for the blessings.Or what you need in your life, but what's truly important is to seek God Himself. Why? Why? Because He is a creator God, He is a sustainer God, He knows everyone, He knows He created you, each of you, He loves you, He sustains you, He knows your future. Seek Himself. I think that's a true joy, you know, with truth.And spirit, we worship Him. Then we have to be sustained.
歴代史ちょっと読みますね。歴代史の下、7章の14から15。セカンドクロニコス、7、14、15。歴代史の下の、7章14と、15節。12節からちょっと読みますね。12節から7章12節、から14節。その夜主はソロモンに現れ光合成になった。私はあなたの祈りを聞き届け、このところを選び、生贄の捧げられる私の神殿とした。私が天を閉じ雨が降らなくなるとき、あるいは私が稲穂に大地を食い荒らすよう命じるとき、あれは私の民に疫病を送り込むとき、もし私の名をもって呼ばれている私の民がひざまずいて祈り、私の顔を求め、悪の道を捨てて立ち返るなら、私は天から耳を傾け、罪を許し彼らの大地を癒す。約束されています。この地は神様必要としてますね。癒しを必要としてると思います。癒しに飢えてますよ。癒されたい。神様必要です。ここで約束されてますね。私に立ち返って、次私を立ち返って、私の顔を求めて、悪の道を捨てて立ち返るんだったら、私は天から耳を傾け、罪を許し彼の大地を癒すぞって約束してくださってます。セカンドコロニコス7、14、15。If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. This nation needs Creator God. More than 99% of Japanese people don't know Creator God. He says, if they repent, I heal this land. We want this nation to be healed. People are crying, people are shouting. I want to be healed. Healed.
That, you know, God touch this man. God comes down to this man. Heal this man.リバイバルっていうのはいつの時代も若者たちから起こるっていうことを聞いたことがあります。I have learned that in any period of the history, revival happened from young generation. 私のビジョン、新しい風っていうことですけれども、新しい風、聖霊様ですね、風が吹いてほしいですね。そして一人一人が神に立ち返る。神様を愛して、神様を礼拝して、力強く生きて、そのことを今年1年体験したいと思います。This vision, this year's vision is new wind. New wind. We want the Holy Spirit through this church, grow this nation. Experience Him, experience that Holy Spirit lives within us, among us.
教会はただの奉仕グループじゃないです。ただのお楽しみ会じゃありません。ただの仲良しグループじゃないですね。スターバックスじゃないです。生きるキリストの体です。キリストが生きているんです。そしてここは、最初ね、今日の一番最初のところ、自分の思いがなかなか思うようにならないって言いました。でもいいんです。なんでか、ここは自分の思いが実現するとかじゃなくて、神の思いが実現するところだからです。天で御旨が行われるように地でもなされますように我々の御心がなされますようにじゃなくて神の御旨が実現しますようにって祈ってねそれを見ていく場所だと思います。ぜひね、この生きた聖霊なる神様に入ってきていただいて心を作り変えていただいて暗闇を導かれてそして神様に近寄ってそして生き生きして、そういう命らしい命いただいて生きたいなというふうに思います。
So the church is not Starbucks. The church is not a program. The church is not just a building. The church is not just a fun party. You know that. This is God's house. This is the living body of living Christ. And I said that.Life is not easy. The life is not. That doesn't go as we want. But it's okay. It's okay because this is not a place we seek my will to be done, but His will be done. So we pray and seek that God's will be done here and in this church too. So let us seek this living God.Using our heart and inside us so that we can have life and we can have that we can newly transformed. And 最後に祈りを持って終わりたいと思います。Let's pray.
様、神様、あなたを求めます。私たち一人一人、心が乾いたり、心が空っぽに感じたりすることがあります。どうぞ神様あなたが満たすことができることを信じどうぞあなたが私たち一人一人の中に入ってきてください私たちの考え方私たちの人生を作り変えてくださいますようにお願いいたします。神様どうぞこの教会がただの空っぽの建物ではなくて神様あなたをお互いの間に体験することができるそういう責任を私たち与えられています。どうぞ一人一人の上に神様が入ってきてくださって神様が触れてくださって私たちに命を与えてください。イエス様は聖霊があなた方の上に下るときに望まれるときにあなた方は力を受けるとおっしゃいました。どうぞ神様聖霊様あなたが働いてくださってリバイバルを起こしてください。この私たちの教会まず私たちが変えられて教会が変えられて町が変えられ市が変えられ国が変えられていくビジョンそのビジョンを私たちに見させてください。そのビジョンを与えてください。確信させてください。聖霊様私たちをまず満たしてください。私自身をまず変えてください。他の人を変えようとする前に自分自身が変わることができるように神様を助けてください。あなたらしで私たち空っぽです。神様私たちの教会に訪れてください。キリストの季節がこの今の日本にやってきますように 神様を訪れてください。日本でも何千何万という方々が救われることを、神の国に入れるように神様どうぞ導いてください。私たちを用いてください。
God, we seek you, we want you. Given us, each one of us, responsibility to make this place not just empty house, empty building, but a place we can experience you, a vessel between us, within us, among us. Jesus said, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And we want that. We want that power. We want that Holy Spirit within us. Please come to this nation. Please save this nation. We need you. We want a vision that you come and you change this nation. Japanese people we love. So God, visit Japan and may the season of Christ come to Japan. And use us, use each one of us, use and send us where we are. And be the, let us be the light, the salt of the world. So that thousands and millions of people in this nation can enter God's kingdom with us.
この祈りを、信じます。尊い救い主、癒し主、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。